バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。242回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と。
どうもです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
ともさん、バタバタしてるわ俺。ごめんね。
忙しいですか。
なんかね、いつも言ってるやろこんなこと。もうね、でも今回は俺、まあ、結構マイクとパソコンスタンバイして、
はいはい、
珍しく皆さんの、仕事の落ち着き具合とか、
はい、
連絡を待ちながらの今でございます。
ああ、家にはおったんですか。
家にはね、今日はもうずっといてデスクワークがちょっと混んでたので。
なるほど。
ずっとなんかやってましたけれども、ちょっと話題私いただいてよろしいか。
はいはい。
あのね、今日ずっと家にいた理由は、これもちろん自分のそのほら、僕はウェブ関係の仕事してるんですけど、
はい、
それのね、ちょっとプロトタイプみたいなのを作ってたりして、それが約 40%。で、あとの 20% はね、ちょっと請求書書いたり、ちょっと雑務ですよね、いわゆるね、
はいはいはいは
い。そういうのをやったり、で、残りのまた 40% は、あれに時間を当てました。コーチライセンス取得に向けて、今講習受けたりしてるんですけど、
はいはい、
そのね、なんかレポートとか課題みたいなのを提出しないといけないんですよね。でそれをちょっと考えたり、それから作成したりしてたんですけれども、やっぱりこうコーチライセンス取るのにね、今全国大会行くのに、まあ D 級がいるよとか C 級がないとダメよとかね、もっと難しくなると B 級じゃないとこの指導できないよみたいな、厳しくこう定められてきてまして、試合に出場するためにコーチライセンスを取りに来てる方ってたくさんいるんですよ。
はいはい。
例えばサクっていうチームね、あの、シニアでトモさんが入ってるチームですけど、
はいはい、
そこにはライセンス持ってる方おられるんですか。
いるんちゃいます。はい。
どなたが持ってるんですかね。
野島さん。
あ、野島さん持ってんの。
持ってないかな。いや、詳しくは分かんないですけど、
あの人審判のライセンスは一番下のやつ取ってたけど。
ああ、そうか、審判かな。
多分コーチ持ってないんちゃう。
持ってないんかな。いや、でも教えてません。
教えるのは自由なんですよ。
は
あ
は
あ、僕も教えてるんですけど、教えるのはもう勝手に教えてもいいんですよ。
はいはい。
ただ、はい、じゃあそのチームを登録しますってなったら、まあ、登録にコーチライセンスいるかな、登録いらんのかな、分かんないですけど、今度ちょっと連れていくってなりますよね。
はいはい。
例えばサクさんに置き換えると、兵庫県の試合に、まあ、入って次県大会、あ、じゃあは全国大会出場決まりましたと、勝ち抜いて、じゃあコーチライセンス問われます。で、いい例というか悪い例というかね、あったのはあのだるまさんがね、
そうですね、
ちょっとコーチライセンス持ってる人がベンチにいなくて、ちょっと没収試合になって、はい、もちろんだるまさんもね、そこはもう分かってたんで、こそこそ隠れてということではなくて、はい、あの、自分で、なんていうんですかね、ちゃんと話して、すいません、持ってる人いませんということで、まあ、募集試合になったんですけれども、せっかく来ていただいてるということで、ゲーム自体はちゃんとやったみたいですけどね。まあ、そういう事態になる、いつもよくね、最近のキーワードで出てきますけど、過渡期なんで、
はいはい、
まあこういう悪気のない事案とかも発生しているのが今の現状なんですけれども。
そうですね。しかもゲームにいないといけないですよね。
え、そうなんです、そうなんです。
それって結構辛いですよね。クラブチームとか、
クラブチームとか結構大変やと思いますよ。
だから結構複数おらないと、
はい、
なんかね、辛いです。
まあ、例えば男女持ってる人がいるんだったら、時間がずれてなかったら、もうそれ時点で被ってたらもうアウトっていうことになります、ね。
そうですよね。
そういうことになります。
うん、うん、
なかなかね、
うん、
漢字検定じゃないですけれどもやっぱ教会もお金を集めないといけないし、
はいはい、
でまあ、それは悪い社に構えた見方なんですけど、
うん、
やっぱりこう資金力っていうのは本当にバスケットボール協会競技人口の割には持ってないので、
うん、
うん、結構ねコーチングライセンス取得に向けて講習受けてる方々のぼやきなんかを聞いてると、
うん、
もう、まあ、商売やなみたいなねちょっとそういう声も漏れ聞こえたりもするんですが、うん、私は一方ねその大事な部分もやっぱ見ていかないとバスケで運営していけないんじゃないかなとも思っていますよ。
はいはい。
やっぱりねエンターテインメントとかにお金もかけてほしいしね。
そうですね。
うん、外国からね日本に試合に来た選手たちが代表選手たちやそれからオリンピックで日本を舞台にしてこう戦っていく外国人選手たちが、
うん、
やばいな日本とめちゃくちゃ環境ええやんけとか。
はいはい、
あの世界に先駆けてバスケシーンとしてかっこいいなと思わせたりね、
うん、
やっぱりそういうところは本当に非常に大事なところやと僕は思うんでそこには資金がかかるわけで、
ね、
やっぱり必要なお金はやっぱ集めなあかんのちゃうのと思うし、
うんうん、
コメントもさもうちょっと長いけど聞いてくれる？
聞きますよ
あとねコーチあごめんピヨー言うてるこれいつもあのね、あとコーチが先ほど申しましたように勝手にやっていいんですよコーチ、
はいはいはい、
うん、やってもいいんだけど試合に出るんだったら例えば、カップ戦とか関係ないけど、
うん、
日本バスケットボール協会が主催する、
うん、
管轄してる試合に出るのだったらコーチライセンスはいるということなんですよね。
な
まあほとんどのコーチ必要ということになるんですけれども、
はいはい、
その時にこの講習受けますよね。
はい、
私が昨日受けに行ったやつなんですけれども、あのね、いいなと思って、そのお金取るだけあるなって思った、こう、メリットの方ですね。
うん、
ぼやきの方じゃなくて、
うんうん。
やっぱりね、知識とか、今、世界のトレンドがどこに向いてるとか、
うん、
で、あのね、標準化されるんですよ。
うんうん、
昨日私が、講習を受けた先生は倉石さんなんですけど、
なるほど、はい、
あの倉石さんがねいろいろこう喋ってくれるんですけどこれをね全国に回ってお伝えしていってるらしいですね、
はいはい、
ということで話してる内容がもう標準化されて、
うん、
まあコーチライセンスを取る方は一様に同じような内容をみんな聞いていると、
はい、
うん、でまあ基礎的なところですよね。例えばこうチームによってチーム事情とかサイズとか、能力によってチームっていろいろ目的とするところ向かっていくところ違うと思うんですけど、うん、
はい、
そういうところではなくてもう本当基盤になるようなところ、
はい、
これは当たり前に育成日本の子どもたちを育成する上でこうしていきましょうねっていう、うん、ところがもう一つの意見一つの何方向に向いて進んでいけるんやなっていうのがすごくよく分かりましたね。うん、みんな我流なわけだじゃないですか。
そうですね。
で教えてもらった中学とか高校とか大学の先生の気に入った自分なりの消化できたところをどんどん教えていって標準化されてなくてバラバラだったわけです。
はいはい。
うん、それが一様にもうここはこうやって教えていきますって日本のバスケはこういう風に進んでいきますっていうことを教えてくれまして。うん、まあね、ちょっと面白かったのはね、
はい、
もうミニバスの時から、女子に、ボースハンドを教えないということが日本国として決まりました。
お、
言ってましたね、うん、もう一つ面白いこと言ってあって、ボースハンド両手でショットを打つ国っていうのは、うん、日本以外にどこがあると思いますかみたいなことを聞かれてますね。お隣韓国ではないでしょうかなんてね、
うん、
思ったりしてたんですけれども結局日本ただ一国ということがありましてやっぱり届かないって思われてる方がたくさんいらっしゃると思いますし皆さん指導されて女子だからうちは両手で打たしたいって あの分からない保護者さんとかいらっしゃるかもしれないんで、こう答えてくださいって言って、その回答方法を仕入れてまいりまして、
うんうんうんうん、
女子でも届くと、
はいはいはい、
やっぱり打ち慣れてないから届かないだけで、あの両手で打とうが片手で打とうが、手の役割はピストルでいう筒の部分ですと、
うんうん、
うん、でなんか火薬があって推進力につながるような部分、
はい、
あそこはもう全身なんですっていう言い方されてましたね、
うんうん、
うん、だから手の力で投げて届く届かない、女子だから男子だからっていうことはもう絶対にないと、
うん
うん、まあ、現実もう日本以外全ての国では女子もワンハンドで打ててるし、
うん
うん、そこはね全く心配いらないよって言ってましたね。
なるほど、
うん、そういう風に説明してあげてくださいね。あともうこれからアンダー12に対してももうボースハンドで教えることはならんという、ならんというか、まあそうはしないっていうことは日本国としても決めたらしいですよ。
ああそうなんですね。
まあそんな情報が入って、まあ、
でも、まあ、何なんやろな、
うん、
何でしょう、オリンピックで成績出してるじゃないですか。
え、
女子ね、
女子、あ、女子ね、女子ね、うん、うん、
でその中にはスリーポイントシューターもボースの人ら要さんおるでしょ。
うんうんうんうん。
でまあ結局これこの前も話したように比べられないじゃないですか、その人が、
うん、
ワンハンドシュートとボースハンドどっちが確率良かったかなっていうの。
うんうんうんうんうんうん、
うん、だからまあなんか、まあ、まあボスはいいと思う、あ、ワンハンドはいいと思うんですけど、
うん、どこが、
どこが、
うん、
あ、それを教えない、教えない、教えないっていうのになんか引っかかる気もする。
ワンハンドを教えない、じゃなくて僕の質問はそのワンハンドもいいと思うんですがっていう、そのワンハンドのメリットってトモさんどう考えとんかなと思って。うん、
まあ、ボールが真ん中に来ないことでしょ。
お
そうそう、いや、うん、まあ、ちょっと分かんないですけど、
はい、なるほどな、やっぱりそこやね、そこが分かんないとこの話ってなかなかできないと思ってて、
はい、
で例えばボースの方が確率がいい、ワンハンドの方が確率が悪い、はい、なんのかその逆なのかっていうのは、うん、後になっては測ることができないっていうことを多分トモさんはおっしゃったと思うんだけど、はいはい、比べるところはそこではなくて、
うん、
僕じゃないな、昨日聞いてきた話によると拡張性、この一言で言い抜けるらしいです、
うん
うん、だからボースハンドでできないこと、できることで言うとやっぱりできないことが多くあって、でワンハンドで、まあ、できること、まあ、要するにいろんなパターンでシュートが打てたり拡張性が高いと。
そうですね、
うん、で、これもねちゃんとこうフェアに倉石さん考えとんやなと思って見たのが、あ、聞いてたのはそのボースハンドの方が確率は確かに高いらしいですよ。
うんうん、
特に女子はもうボースハンド慣れちゃってるからか、それは正確なデータが取れてないけれども、ボースハンドの方が確率は高いらしいです、
うんうん、
ただこれが まさに生まれてバスケットボール初めて触りましたっていう子供からワンハンドを鍛えていると、これじゃあどっちなのっていうことになりますよね。
そうですね、
例えば倉石さんが面白いことをおっしゃってたのは、ワンハンドで打ったことしかない男子にじゃあボースハンドを打たせて、
うん、
このデータ通りにボースハンドの方が確率が高くなるのかってね、逆のパターンで考えた場合、僕はそうは思わないと。ワンハンドで打ち慣れてる子はボースハンドに変えて確率を上げることはできないと思いますという仮説で話されてましたけど、これまたね論理的で面白いなと思ってね、
うん、
聞いてたんですが、そうだからもしかしてこれこそ比べられないけれども、女子がアジアのチャンピオンになって世界で何位かになってるんですけれども、それがもし全員ワンハンドで育てたらもっと上行ってたんじゃないかなっていう話ができたり、まあもし、まあこれは測れないんで、もしくはワンハンドにしたせいでもっと成績が悪くなってるのかとかね、まあ両方ともに言えるということなんですよね。
なるほど、
ただ一つ目の拡張性の一点です、
そうですね、
うん、ここだけは言い抜けるんじゃないかなと、う
ん、それは説得力あります、ね、
そうやね。あとはメリットデメリットは同じようにあるのかなそうです、ね、っていうことですよね。まあこれからねちょっと話がまだ派生したいんですけれども、あのミニのゴール、
はいはい、
あれも日本ガラパゴスなんですよ。
なるほど。
であんなもの撤廃してしまえとみんな言ってる中、僕はねやっぱあそこは逆に日本の素晴らしいガラパゴスの方なんかなと思ってて。
なるほど。
もうね年齢で分けちゃわないと、例えば低学年のミニバスじゃないですか、低学年だって、
はい、
あんな子供たちがあの3メートル5のゴールにどうやってシュートするのっていうね、ちょっと現実感なくないですか、うん、
まあでもそれこそ、
うん、
あれちゃいます、全身を使ってってなるんちゃいます。
でも1年生2年生が全身を使って、まあまあ、あの3メートルボールが届かんでしょまず。
まあそれはそうですけど、でもそこはボールをちっちゃくしてるんでしょ、うん、
え、ちっちゃくしてないですよ。
何号
ミニバス、ミニバス、あれですよ、日本のミニバスの話、
はいはい、
あ、そこ混ぜたらダメだから、向こうは高いゴールで小学校でもちっちゃい子供でも高いゴールでやらせてて、ボールも一緒やと、
はいはい
はい、だってそれ競技なんだもんっていうのが向こう外国が言ってることなんですよ、
うんうん、
で日本はゴールが低くてボールもちっちゃいんですよ、
うんうん
うん、だからそこはね混ぜないんです
よ。なるほど、
うん、はいはい、でやっぱそこを低いゴールにすることで子供たちにも基礎的な動きがだんだん分かりやすい、掴みやすいんじゃないのとか、競技の楽しみが広がるんじゃないのとか僕は思ってて、あの日本ガラパゴスミニバスゴールっていうのを逆にね世界に持っていってやればいいんじゃないかなと思ってるんで。ただ4年生ぐらいの中高学年、日本でいう中高学年、まあ、10歳やな、10歳、世界でいう10歳を迎えた時点からもう大人のゴールでやりなさいよと、で形にもちょっとショットのフォームとか、ああいうところにもこだわっていきなさいよっていうのを10歳ぐらいにしたらどうかな、なんて思ってて、ちょっとさっきの話と逆なんだけど、何でもかんでもね世界を見習うっていういいんですけど、うん、日本発祥でこれは僕はいいことじゃないかなと今のところ思ってるんですけどね、うんうん、いろんな人がいろんなこと言う中で、
そうですね、
うん、いっぱい聞いてもやっぱりこれは日本ええなって僕は個人的に思ってるやつのやつです、うん、はい、すいません、
いやいやいや、もう
オープニングトークが長々やったけど、
いやもうコーチライセンスに向かって頑張ってる姿が目に浮かびますよ、
うんうん、頑張ってたよ。もう何よりも聞いたり話ね聞いたりするのはすごい楽なんやけど、
うん、
あのレポート課題がちょっと
そうなんですか、
うん、ちょっと大変、
それ講習はどこでやってるの？
講習はね一回一回会場は変わるんですよ。
ほうほう、
今回は神戸、高校でした、兵庫県立神戸高校。
なるほど、
うん、そうなんですよ。いやーね、皆さん仕事とかもねお持ちなんで、うん、何4回か5回ごめんなさいちょっとはっきり忘れました、4回か5回講習受けないとダメなんですけど、
うん、
2回までは欠席しても大丈夫なんですよ。レポートは提出しなあかんけど、
はいはい、
欠席レポートっていうのと必修レポートっていうのがあるんですけど、
うん、
うん、必修レポートっていうのは絶対誰でも出さないといけないんだけど、僕はこの前どうしても行けなかったんで、
うん、
その欠席レポートなるものも出さないといけなくなってしまいまして、それで追われてるって感じです頑張ってます、
頑張ってますね、
はい。はあ、さてさて、すいません前置きの話が長くなって、
いえいえ、
トモさんなんかない？
兵庫県の高校新人戦のトーナメントが出ましたね。
出たのついに。
はい、
ちょっと待ってよ、どんなんよそれ、教えて教えて。
今年は神戸市なんですね、
う
ん、会場。
あ、そうなんや。あ、そうなんや。姫路とか豊岡とかあったのにね。
はいはい、
うん、
で日にち
お、今飛んだよ。
日にちは、
うん、
2月の3日、
うん、
4日、
うん、
5日、
うん、
になってますね。
へえ、3、4、5。
はい。
なるほど。おお、今見えました。うんうんうん。第一シュートは神戸鍵。
そうですね。
科学技術いいチームなんちゃうの。
この前育英負けましたからね。
なあ。すごいね。久しぶりの神戸科学技術第一シードでございます。で、第2シードが育英、第3シードが報徳、第4シードが村野という、こう、もういつもの、メンツというか顔合わせでございます。
そうですね。
で、一方女子が一山、第1シード、第2シード神戸龍谷、第3シード鳴尾、第4シードは須磨学園、こちらも同じ顔ぶれとなっております。
はい。
うん。さあ、トモさん、
うん、
今年の新人は？
いや、分からんな、正直。この時期ね、ちょっとデータもないし、
うんうんうんうん、
どこなんやろうな。
うん、どこかな、分かんないかな。
まあ、そうですね。
僕はやっぱりニューイヤーカップでちょっと暴れてた報徳さん、
うん、そうですよね、
に入れとこうかな。いや、科学技術も仕上がり良さそうですよ。
そうですね。
うん、あとはね、やっぱりね、僕らの後輩育英高校にも頑張ってほしいし、
はい、
原くんのね、僕の大ファンやった原くんの後輩村野工業にも頑張ってもらいたい。村野工業も誰かまた出てきてるんやろな、優秀な選手。ちょっとここは ね、データがないので、もうある意味楽しみ、
はい、
うーん。でも4つ以外では今んところ優勝絡むんじゃないかなっていうのは僕はやめときます。
そうですね、それはちょっとなさそう、
なさそうかな。うーん、
うん、
そうやな。なんで僕は報徳にしときます。
報徳か。
うん、
そうですね、
うん、
ちょっと村野が気になりますけど、
うん、
理由はないですけどね。
見てないだけにっていう僕と同じ理由ですよね。
そうですね。で、あと新チームになるのが早かったので、
うん、
まあ、その辺でしっかり藤井先生が仕込んできとうやろ
う
なとは思う。
そうですよね。
で、まあ、あんまり、あの、基本頑張るチームなんでね、なんか、すごい出来に差があることないと思うんで、
うんうんうん
うん、村野にしようかな。
おー、村野、見てないのに。ちょっとだけマイクから離れるよ、近いけど、はい、今日なんかなかなか攻めましたね、
トモ
さん、珍しく。
そう、いや、ね、
うん、
まあ、報徳か育英かって思うんやけど、
うんうんうん、
これどっちか潰れますよね、潰し合いなんで。
そうやな。
で、うん、そうなった時に逆サイド、うん、報徳も育英もちょっと村野の方が苦手な感覚、感じがある
ははははは
かな。
なるほど、
こんな感じですかね。だからこれがリーグ戦やったらちょっと変わってくるけどね、一発勝負なんで。
ごめんなさい、今ちょっと語弊があったかもしれないんでちょっと訂正させてください。攻めましたねっていうのは村野さんに乗って攻めましたねっていう意味じゃなくて、トモ、うん、さんいつもデータを集めて結構高い確率で分析してからね、
はい、
言うじゃないですか。そういう意味でですからね、村野工業の皆さん、語弊のない、誤解のないように、ちょっと、今、訂正させていただきます。
はい。
うん、うん、うん、うん。そうですか。
そう、だから、どことも攻めれる村野工業っていうところかな。
うん、うん、うん、うん。
攻れる、攻れるか。
うん、うん、うん。いいね。了解、了解。はい、女子は女子。
女子、もう全然データないですけど。
うん。
どうですかね。
僕は期待を込めて龍谷。
ああ、なるほど。
うん。 ちょっとね、実はデータはないに等しいんですけど、
うん、
娘が視選抜入ってて、はいはい、その練習会場に須磨学も龍谷も行って、一応新チームを拝見できたんですよね。はい、いやいい両方っていうのは須磨学、龍谷なんですけど、まあ、二つとも両方いいチームでしたよ。うん、ここであえてどっちがどうとかは言わないですけど、自分の中では龍谷かなと、
なるほど、
うん、いうふうに思いましたんで、一山鳴尾に関しては情報ゼロです。
はいはい、
うん、
僕はちょっと須磨学かなと思ったんですけど、
うん、
今須磨学龍谷両方見てて龍谷に選んだっていうところで一山にします。
おー、一山ね。
まあ、やっぱウィンター経験してきとんで、
そうやんな、
そこかな、大きいかな。
うん、ただここがウィンター出てるから、吉と出るか京都出るか、
そうなんです、そうなんです、
ね、うん、ここやね。うん、あとそのウィンター出た時代に2年生が何人食い込んでたかっていうことでも全然違うしね。
そうですね、
それは吉と出る方やけど、
まあ、
3年生チームでウィンター出てたらもう京都出ますからね。
そうですね。
うん、ああ面白いね。
まあ、あとは、チームの仕上がり具合を見て、うん、監督さんたちがどういう風な標準を絞ってくるかですね、この大会の位置づけというか、まだまだ取りに行かんでって思ってるのか、
うん、
いやもう必ず取っとかなあかんのかとかね、
うんうんうん、
その辺もちょっと、
うんうんうん、これね、でもちょっとだけ僕ね、意見していい、この新人戦について、はいはい、これね微妙なんですよね、この新人戦って。いや、コーチとかからしたらね、それぞれ視点があると思うんですよ。コーチからしたら、はい、まあ、3年生が抜けた状態のチームで初めてこういう公式で県のチャンピオンを決める大会、いろいろ実験もできるしいいのかなって思うかもしれないですけど、
はい、
これね、あと 2,3 ヶ月したら、3ヶ月か、え、 2ヶ月か、2ヶ月したら、はい、もうまた1年生入ってくるわけじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、でも全然チーム事情も変わってくるし、やることとかも変わってくると思うんですよ、
はいは
い、ああ苦しい、ごめんなさい。うん、それをこの時期、もうあと2ヶ月でチームが生まれ変わるときにやる意味ってどうなのとかね。
確かにね。
でもこれずらすと今度総体と被ってきたりしちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
で、ましてやリーグ戦になってくるじゃないですか。トーナメントやめてリーグにしようってなってきてるんで、
はい、
もうそうなるともう大会が本当に下手したら被ってくる。
はいはい、
うん、今日は何々大会の4回戦で、
うん、
明日は何々大会の1回戦でとか。
それは辛いな。
うん、下手したら逆になるかもしれないな。何々大会の1回戦終わって、はいはい、翌日に何々大会の4回戦とか、
うん、
決勝とか、でそれが終わったら次なんか C 大会か、うん、なんかそんなんも被ってきて、それは2回戦やとかね、
うん、
訳を分からんようになりそうな感じですよね。
他の県もこの期間、
うん、
新人戦って、
いやそれは違うやろ。総体の時期だってそれぞれにみんな違うし、
はい、
うん、それはやっぱり地区によって違うと思いますよ。
え、近畿の新人戦ってなかったでしたっけ。
近畿の新人戦、近畿新人あるよ。
うん、だからこれに勝たないと出れないんですよね。
そうそうそうそう。
なるほど。それ、あれさ、あれは3月ぐらい？
いやいやいやいや、もうすぐやねん。だから2月の1週目がこれやんか。
はい。
で、次、2週目待つか、その3週目待つか、そんなん。
おぉ、ほな、まあ、だからまあ、せなあかんちはせなあかんね。
せなあかんのはせなあかんっていうか、それ近畿大会のためにっていうのもちょっとおかしくて。この時期にやってねえ、いや今年はっていうか今シーズンは どういうチームだねって見たいやん、 見る側としては。
そうですよね、
うん、これは今シーズンでもなく昨シーズンでもなく、
うん、
なんかあのさなぎみたいな。
そう、それ分かる分かる、分かる。
何このさなぎチームみたいなを見て、
うん、
でまあ、それだけね、県のチャンピオン決めて近畿まであるわけですから相当なマンパワーを使って、
うん、
この新人は行われてるわけですよ、
うんうん、
それでさなぎ会と。
そうなんですね、うん、ちょっとね見る方も辛いんですよね、うん、試合を、うん、
そうやね、だって2ヶ月後にはもう様相が変わってるんだもん。
そうですね、大型来てもたらね、
うーん、
ね、
うん、だからね、これはやっぱりバスケファン観戦する側としては、うんっていう、うんっていうね、ところはちょっとあります。
まあまあまあまあ、目星だから去年1年生で出とった子とか2年生で出とった子らが誰がキャプテンになったんやなとか、あ、次あこの子らが、うん、あメインになってくるんか、うんうん、とかってぐらいですよね。
うん、でもそのメインになるかどうかもなかなかね。
そうですね、かといってこれを見とかんと、
うんう
んうん、インター予選とかであの子うまなったなとかも言えないんですよね。
ああそうなんかな、どう、うん。あとさ、そのさっき一番冒頭に話したみたいに、
うん、
人の立場によってね、この新人戦のあり方って違うと思うんやけど、
は
いはい、やっぱりね、去年ちょっと、どういうんかな、シックスマンを含めたベストメンバーに入れなかった子、
うんうんうん、
にとってはこの新人っていうのは3年生が抜けると、まあ、コーチに見てもらえるアピール公式戦と言えるかもしれないですよね。
そうですよね、
うん、
やっぱ練習と本番ちゃいますもんね。
うんうんうんうん、
うん、
そうやな、まあ、そういう意味合いがあるのかもしれないですね。
そうですよね、だからね、僕が現役の時は新人戦があったんかどうかに記憶がね曖昧でね、
うん、
でそれは自信があった年なんで2年生の時に。
あ、そういうことか。
だから一番大事な時期が
うん
すっぽり抜けてるんですよ、記憶としても。
あ、なるほど。
でもちろん育英の体育館避難所になってたり、
うんうんうんうん、
そんな時にバスケットしとったんかなって今振り返ってね、ちょっと記憶がほんまに出てこなくて、新人戦したかなとかね。
それちょっとトモさん、結構同級生とか後輩とかリスナーさんいるでしょ。
はい、
ちょっとここで募集
ねえ、したんかな、してるかな、やっぱり。でも
新人戦とか震災のため中止とか結構ね、過去の栄光みたいなパンフレットの最後に載ってるじゃないですか、
はい、
あれ見ても結構震災で中止とかなってるのは多いですから、新人もなかったんちゃいます、さすがに。
さすがにね、だって2週間後ぐらいでしょ。
絶対ないと思う。公共交通機関が止まってたもん。
はい、
うん、
そうなんです。
それはないよ、トモさん、絶対に。
まあ、ちょっとね、誰か分かる人あれば、
うんうんうんうん、
当時のパンフレットとか持ってる人あれば教えてほしい。
すごいな、それ持ってたら。
はい、
そやな、なるほど、うん、そんなもんかね。
見に行くんですか。
僕は新人行けたら行きたいけど、だって神戸やろ、行きやすいしな、行きたいけどね。
そうですね、
うん、ちょっと僕のスケジュールと相談です。まあプライベートでもね、ちょっといろいろありましてね、
はいはい、
うん、まあ言いますと父のちょっと、まあ、病気の手術みたいなとか、
うん、
あったり、この直近であるので、
はいはい、
まあ多分落ち着いてないんかなと思ったりします。
あ、
うん、31日なんですよ。え、30日か31日、え、どっちだっ
け、手術が。
そうそうそうそう、
あ、直近ですね。
そうだから、ここでさ、ちょっとねえ、うん、難しいかな。
あの人は来るんですかね。
どの人、
行く AI が溢れてる人は。
え、K さん。
K さん。
K さん来るでしょう、そら。
そら。K さんにちょっと聞きたいですね、新人戦とは、みたいな。
どういう位置づけなのっていうね。うん、2時間ぐらいは語ってくれると思いますよ。
語るでしょ。それ分かってないんですかみたいな。
ちょっと俺怒られそうでドキドキするんだけど。キースさん何言ってんすか今頃って言って。そうかな。他はアトムさん。
いや他はね、まあまあ、ネットでいろいろ探してみると。B リーグの、1試合平均観客数みたいなのがちょっと今途中経過で出てるみたい。
おお、ほうほうほうほう。
でして、まあ、千葉ジェッツ、天皇杯優勝しました。が1試合平均5000人を超えてるみたいですね。平均
すごいやん。ほんならさ B で、B1 のなんか条件として5000人規模のアリーナって言われてるけど、あれ平均毎回あぶれる人出てくるってこと？
そうですよね。
こわ、嬉しい、すげえすげえな。毎回5000人集めるってすごいよ。
そうなんですね。すごいですね。
すごいよ。へえ、来たね。
で、ちなみに2位は、栃木。で、3661人。
あ、ちょっと水を開けられてますね。
そうなんです。
はあ。1400の差言うたら、
はい、
ちょっと、ね、集客力の弱いチームやったら平均1400とかってありそうやけどね。
まさに、まさにですよ。
あ、ええー、とこついた俺。
ついて、最下位。ストークス。
あ、ストークス最下位なの。
で、1816人。
おー、少ないな、少ないけど、すごいね、B2 のストークスから見たら。
そうですかね、
やっぱり1000人いかへんとかあったやん。
まあまあまあね。
でも1800平均で出たか。
まあこれを良しとするか、いやいやとするかはまた、話変わってきますけど、
やっぱりさ、その経過を観察して分析したよね。
はいはい。
これがどの角度で右、まず右肩上がりではあることはあると思うんですよ。でもこう、月を追って推移をちょっと見てみたいよね。
そうですね。
この調子でいけば、みたいなね。見通しがあればいいんだけど、ただ単にその数字ペタッと見せられると、わ、少なって思っちゃうね、やっぱり。でも期待を込めて、こう、増えてはいるはずだから。
そうですね。ほんでね、まあもう一つの課題として、アウェーゲームで、まあどのクラブも収益化ができてないらしいんです。
ああ、なるほど。
で、だから、まあこの辺をどう力入れるかが、実は集客数を増やす頻度ちゃうんかなってちょっと思う。
なるほどね。
だからホームだけの時に体育館来てくれて、なかなかね、その経過とかも分からんし、なかなか難しいんだけど、そのアウェーゲームの時にどうファンサービスするか、みたいなところなんちゃうかなと密かに思っています。
そうやな。
ほんで、
どうぞ。
オールスターの時に、エビスガーデンプレイス、ザ・ガーデンホールっていうところで、パブリックビューイングがされたみたいなんですね。
はい。
で、それは、今回富士通の最先端 ICT テクノロジーを活用した世界初のスポーツエンターテイメントみたいな位置づけでやったみたいなんですけど。
おお、面白いニュースじゃない。
そうそう。で、まあ何が世界初なのかっていうところで、まあ、5つの項目で新たな挑戦が行われたそうなんです。 でまずそれはまあ目の前で試合が繰り広げられているような音と振動、
振動
で、まあ、映像の再現がもうポイントになってくるだろうというところで、
うん、
まあ、音に関しては、うん、コートサイドと天井に設置されたマイクによって、
うん、
まあ、熊本会場の声援を間近に感じられることができたそうです。
いやーすごい面白そう。ほうほうほう。
で、あと床下の集音マイクと連動させることで、
うんうん、
バスケ独特のドリブルやバッシュの音も再現されたみたいです。
へえ、すごいやんそれ。
そうなんですね。で、あとまあバスケ独特といえばドリブルなどで起こるコートの振動みたいなところも、
うん、
まあ攻守の切り替えに応じて振動が移動して、
うん、
まあ、選手が近づいてきたり遠ざかっている快感が、うん、感覚が体験できたそうですよ。
へー、すげえな。なんか 2D とか 3D とかの後にさ、
はい、
4D とかあるよ。
そうですね、
あれだよね。なんか
そうですよね。ほんで映像は 4K、
うん、ああ 4K か、うんうんうんうん、は
い、ですよ。
高精細だね。
うん。で、あとはね、まあ、スマートフォンのアプリを使った盛り上げみたいな。
ほうほうほうほう。
まあ、ちょっとよく詳しくは書いてないけど、多分いいねとかが画面に流れたりする
んかな。ああ、コメントが流れたりね。なんかそんな、はいはい、とにかく SNS 使った何か仕掛けがあったんだ。そうですね。面白いやんと思う。
いや、だからこういうことね、なんかちゃんと球団で箱持って、
うんうんうん、
パブリック青いの時はここに集まってくださいみたいなのできたらね。
そうやな。ほんでそれがさらに集客にカウントできれば最高やね。
そうですよね。
うん、だからやっぱりね、そのアウェーの時の集客ボトルネックになってるのは移動ですよ。
うんうんうん、
うん、でバーチャルですごくリアルに見れて、なおかつ少し安いとかね、
うんうんうん、
でもやっぱり入場料は取ると、
はいはい、
でそういう箱をチームで持っててアウェーの時はここで完成みたいな、
はい、そうですね。
うん、できれば一番いいのかなと思うけれど、いやでもそれはね、やっぱさっきの立場の話じゃないけど、
うん、
やっぱアリーナのアウェイチームはガラガラなるやろね。
アリーナのアウェイチーム、
今の分かりにくいな。例えば、ストークスが東京に行きましたと、
はいはい、
でストークス側の応援席はガラガラになっちゃう、
うん、
それを助長してしまうような組みというか応援システムかもしれんね、これ。
あ、現地に来ないってこと、
ね、そうそう、もう一切行かなくてもいいじゃないのって、こっちで応援できるんだからみたいな、うん、
そうです、ね。まあ、
このライブの値打ちが分からなくなって、分からないユーザーが増えるというかね。
はいはい、
そうやねんな。で
まあで、まあ、ちょっとここをストークスと重ねてみたんですけどね、
うん、うん、
まあ、ストークス西宮なんで、西宮ガーデンズあるじゃないですか。
うん。
あんなとこの映画館のホールを1個ね。
うんうんうんうん。
とか、提携したらいいんちゃうかなってちょっと思って。
なるほど。交通アクセスも抜群にいいしね。
はい。ホームとそんな距離ないですしね。
うんうんうんうん。
うんうん、駐車場あるし。
うんうんうんうん。そうやな。いいやんとも、そのアイディアちょっとストークスに1000万ぐらいで売ってみたらどうやろ。
ほんまね。
お願い、いっぱい、また、おごって、つって。飲みに行こうと思う、つって。あの、すねかじりに行くから、俺。
ねえ、うん、まあね、映画業界も厳しい時代でしょうから。
いいじゃない。そのアイディアちょっと好きよ。
ね
え。素晴らしい。クールだわ、それ。大賛成。いやー、今日の話とも、いつもながら面白いけど、輪をかけて今日は面白い話でしたよ。
本当ですか。
うん、ありがとうございます。だいぶイケてる話でしたよ。
はい。
ためになりました。 ありがとうございます。ちょっと僕の前半回りくどい話がちょっとありましたけれども。
いえいえ、もうためになりましたよ、うん、僕も。
まあ楽しかったね、お互い、今日も。
そうですね。あとね、一個聞きたかった。ブルーライト。
ブルーライト、
はい、携帯とかの。
ほうほうほうほう。
あの、ブルーライトカットするメガネとかかけてます？
ああ、僕はね、一個持ってますね。
うん。
うん、
あれって何パーセントカットできたら優れもんなんですか？
いやー、それよくわからへんな
ぁ。そうですか。
とりあえず俺はメガネ屋さんでメガネ作るときに、まあなんかコンピューターとか触られることないですかって言われたから、
うんうんうん、
いや、実はまあよく触る仕事ですけどって言ったら、ブルーライトカットでこれおすすめですよって言って教えてくれて。
そうですよね、うん。
そこにはランクも種類もなし。
あ、そうなんですか。
うん、ブルーライトを軽減するっていうことが書かれてあって、何パーセントか多分書いてたけど、
はい、
なんかもうそれ選択の余地がない1種類しかなかったから、じゃあこれでお願いしますって言って作ってもらいました。
なるほど。
ちょっとね、色レンズが暗いんですよ。
はいはい、
ちょっと暗っぽいレンズで、そうですね。ただね、色がちょっと見にくいんで、やっぱりこうなんか制作物制作しててパッて色見るときはメガネを下とか上にずらして、
うん、
ああ本当はこんな色かっていうのを確認しなければいけないんで、まあ、ちょっと色物を扱うときはちょっとダメ。
なるほどね。
ただ文章書いてるときとか、
はい、
は絶対いいと思うし、
うん、
あとはね、あのやっぱり目が疲れてくるんで周りの電気を落としたくなるんですよ。本当はそっちの方が目疲れるんですけど、
はいはいはい、
周りの電気を落とす、
うんうん、
そしたらすごくこうコントラストが強くなって、あの疲れた時とかはそうしたりするんですけど、そんな時にブルーライトをカットするメガネかけてやると、なんかマイルドな感じで作業ができますね。目にマイルドな感じで作業
できます。そうなんですね、
うん、
いやいや、まあ何でかいたら、まあ、メガネ屋さんでそういうレンズをできるよっていう情報を聞いて、まあ、僕の デスクの隣の人がそうしてるんですけど、
お
う
お
う
お
う、まあ、結構ええ値段がした感じがしてたんです
けど、ね、あ、そうなの、うんうんうん、
で、まあ、僕はもうちょっと Amazon でポチッとしてしまって、
お
う、よくよく考えたら僕がポチッとしたのは 15% カットとかね。
あ、そういうことね。
で、まあ、なんか隣の人もっと 60% とかもっと高かったなとか思って。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、で、まあ、ちょっと詳しいかなと思って聞いてみたら、
あ、ごめんごめん、
いやいやいや、
そこ知らなかったな。
もうね、視力が悪なってきてね、最
近。あ、進んできましたか。で、老眼の方はどうですか？
老眼は大丈夫です、
ね、大丈夫ですか。
もともと目悪くて一回レーシックしてるんですけど。
あ、そうやったやん。とも、
そうそう、またね、なんか悪なってきてるんです。
今で視力どれぐらいなの？
いや、もう結構 0. 何ぼに落ちてきたと思います。
え、そうなの。
はい、
0.4 か。ああ、ほんな俺と一緒ぐらいまで来たね。
はい、
あ、ほんでその結構勢いというかスピードがある感じで進んできてんの？
そうですね、この1年2年。
いや、怖いな。
デスクワークに変わってからですね。
ああ、やっぱりそれあるよね。あとさ、レーシックって何回もできんの？
いや、できないと思う。
一生に一回だけ？
そうやと思います。
それ嫌やな。なんでなんやろ、その原理は。
マックをシャッて切るんですよ。なんかよくわからないけど、
なんかマック
レンズを、目のレンズを切るんですよ、
うんうん、ほんでピタッと合わすピントみたいな。怖いな。でもまた進んできたら。
そうですね。
これはね、目を大事にしないとダメでね。ブルーライトカット絶対必要ですよ。
いや、もうね、携帯に依存してるんですよね、きっと。もう暇さえあれば携帯見とったりね。もうあかんな、思って。
まあでも必要なツールでもあるしな、今日ここまで生活に浸透してると。
でもね、なんか NBA 選手もね、一人やで、ロッカールーム変えたらみんなが下向いてる。でも SNS しとった、なんて悲しいことなんだみたいなこと言ってましたね。
あ、
上を向こうよ。 ますもんね。
まあほんまそうやね、
電車乗っても。
あとコミュニケーションが下がるよね。例えばさ、携帯見てる人がねいたら、たとえ友達であれなんであれ、こう、ちょっとなんか作業中だなって見えちゃうじゃない。
そうですよね。
か声かけづらいでしょ。でそれがもう昔々なかった時代はぼーっとしてるわけじゃないですか。やっぱりちょっと声かけてもお互いにありがたいってなりますよね。
はいはいはい。
それがやっぱりね、ほんま中には真剣にメール仕事で書いてるとかいう人もいるのかもしれないけども、中にはもう退屈やからゲームするしかないわみたいな人もいるわけじゃないですか。
そうです
ね。まあ、そのゲームは人によって価値観が違うので、はい、もう貴重な時間だからゲームするんだっていう人もいれば、まあ、退屈やから時間潰しにみたいな人もいるわけで、その時間潰しの方やったらぜひね、普通にコミュニケーション取れるチャンスを一回失うわけで、
はい、
そういう風な携帯になると悲しいのかな。
以上です。
以上ですか。
はい、
ありがとうございます。はい、どうぞ。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。皆さんも242回目のさなぎの新人戦の回楽しんでいただけましたでしょうか。はい、本日お送りしましたのは岸と
どもでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.